H2、なぜ一本のオンチェーン売却が税の神経に触れるのか、H2。P、2025年3月のある雨の夜、新鮮で働く34歳のプロダクトマネージャー、チンパン、かな、はスマホの冷たい光の中で、長く保有していたデジタル資産を取引所に出品した。彼はこの操作が、1年後の確定申告において精緻に遡らなければならない課税台帳になるとは思っていなかった。その時は値段しか気にしておらず、税のことは全く頭になかった、と彼は私的な対話で語った。P。P、こうした状況はますます一般的になっている。ある研究機関の2024年の調査では、デジタル資産を取引した成人ユーザーのうち約 61% が関連する処分について専門的な記録をつけたことがないと推計されている。数字自体は正確とは限らないが、多くの人が売買と納税を無関係な2つのものとみなしているという事実を示している。P。P いわゆる課税事件とは、ほとんどの管轄の税法用語において、資産の所有権や形態が変更される個別の具体的な行動を指す。売却も、交換も、支払いも、それぞれ別に数えられる可能性がある。P。P、チンパンの混乱は特例ではない。資産が、ただ保有する状態から処分される状態に変わったとき、臨界点が現れる。この臨界点を理解することは、誰かに賭けを進めることではなく、ファイナンシャル、リテラシー教育の第一歩である。P。P、本項は買いや売りの指示を一切提供せず、ルールを明確にするだけだ。なぜなら境界を正しく見ること自体が、一種の保護だからである。P。H2、課税事件の境界、保有、移転、処分、H2。P、デジタル資産に関する行動は大きく3つに分けられる。保有、移転、処分である。このうち処分のみが通常、課税事件の議論を引き起こす。P、P 保有とは資産が静かにウォレットに眠っている状態を指す。価格が上下しても通常は当期の課税所得には参入されない。ある公開された税務ガイドラインは、単なる保有を課税行動から明確に除外している。P。P 移転とは、同一の管理者名義の下で、資産をあるアドレスから別のアドレスへ動かすことを指す。その税務上の意味は管轄によって大きく異なり、中立的な行動とみなす地域もあれば、追跡可能な証拠の保存を求める地域もある。P。P 処分とは、資産を法定通貨に変え、別のデジタル資産に交換し、あるいは商品やサービスの支払いに使うことを指す。このステップこそが、ルールが本当に注目する節目であることが多い。P。P ウォレットを金庫とみなすのと、レジとみなすのとでは、税務上の姿勢は全く異なると、長年コンプライアンス助言に従事する一人は総括した。P。H2、三つの代表的な操作、三つの異なる税務意味 H2。P、一つ目は、法定通貨への売却である。資産を取得費用を上回る価格で現金化した場合、その差額は課税所得の議論範囲にしばしば組み込まれる。具体的な基準は管轄により異なる。P、P、二つ目は、コイン間交換である。あるデジタル資産を別のものと交換することは、一部の管轄では一つの完全な処分と再取得とみなされ、二つの行動がそれぞれ別の事件として数えられる可能性がある。P。P 三つ目は、支払いへの使用である。デジタル資産でコーヒーを買ったりサービス料を払ったりすることは、表面上は消費に見えるが、ルール上はしばしばまず売って、それから消費する。と等同視される。P。P 三つの共通点は、いずれも資産の形態の変更を伴うことである。異なるのは、変更の対象が法定通貨なのか、別のトークンなのか、 それとも具体的な一杯のコーヒーなのかという点だけだ。P。PR 財務アドバイザーは顧客に説明する際、資産の形を変える、あらゆる行動は、台帳に一行残す価値がある、と例えた。P。H2、課税所得をどう測るか、原価基準と時価 H2。P、課税所得を測る核心は、二つの数字である。取得費用と処分時の対価だ。その差こそが、しばしば、課税所得と呼ばれる参考基準である。P。P 原価基準法は、実際に支払った価格に合理的な費用を加えたものを起点とする。時価法は、処分時点の市場価格により注目する。ある学術的推計によれば、激しく変動する市場において、二つの方法の差は元本の 20% 以上に達する可能性がある。P。P 頻繁に取引するものは行列の問題にも直面する。先に買った一括と先週買ったばかりの一括とでは取得費用がしばしば異なる。それをどう対応させるかが各処分の帳簿上の差額を直接決める。P。P 手数料とオンチェーンの取引コストも計上しなければならない。一見些細なネットワーク手数料も年間数百回の操作で積み重なれば、無視できない費用項目になりうる。P。P 数字が自ら語ることはない。あなたが選んだ記録の枠組みが代わりに語っているのだ、と、一年分の明細を整理し終えたチンパンは感慨を込めて語った。P。H2 専門分析、二つの課税フレームワークと一つの公開判例 H2。P 公開された税務資料の中で広く引用される2つのフレームワークが比較に値する。一つは原価基準法、コストベーシス、もう一つは時価法、フェアバリューである。前者は取得費用を、後者は処分時点の市場価格を視点とし、帳簿上の差額の描き方は一致しない。P。P 特定識別法、スペシフィックアイデンティフィケーション。と潜入選出法、FIFO は、二つの一般的な原価対応の枠組みである。ある研究機関の推計では、一方的な上昇市場において、FIFO は特定識別法よりも早く利益を認識するため、より早く課税事件を生じさせる。その差の大きさは年間利益の 15% から 30% に達しうる。P。P 一つの公開判例が参考になる。ある管轄が2021年に開示した個人の未申告のデジタル資産処分事件において、当事者は取得費用と処分の完全な記録を提示できず、より高い基準で課税額を確定され、遅延税金が加算された。この事件にいかなる機関の推奨も含まれておらず、単に記録の欠如、事態の代償を示していた。P。P、実行可能な測定指標は3つある。1年間処分回数。指揮値として12回に達したら専用台帳を開始することを推奨。2単取引あたりの差額の元本に対する平均比率。監視ラインを 5% 以上とすべき。参照表完全率。目標は 95% 以上。P。P 実行チェックリスト1一つの原価対応枠組みを選び年間を通じて変更しない2各処分についてタイムスタンプ対価手数料の3項目を保存する3元の記録を読み取り専用のバックアップで保存する4年次集計時に取引所の明細とローカル台帳を相互照合するご直感で申告するのではなく免許を持つ税務アドバイザーに相談する。P。H2、高頻度の誤解、内部送金を非課税とみなす、H2。P、最も一般的な誤解の一つは、自分のウォレット間で資金を動かすのは、全く税務上の意味がない、と考えることだ。この判断は多くの管轄で成立しない。P。P、誤解の根源は、 外部に現金化されたかを唯一の基準としてしまい、所有権や形態の変更が生じたかというより本質的な線を見落とすことにある。P。P 別の誤解は、少額なら記録不要である。ある調査では、単一金額が一定の指揮値を超えた場合にのみ記録するユーザーが4割以上い。たが、税務の枠組みは多くの場合、単取引ではなく年間累計で判断する。P。P プラットフォームが警告しなかったを申告不要と同等視する者もいる。プラットフォームの責任と個人の申告義務は法的には別の問題である。P。P 誤解は人が愚かだからではなく、ルールが細部に潜んでいるから生じる、と、あるコンプライアンス講師は授業で注意を促した。P。H2 誤解と真実、4つの対象でルールを明確に見る H2。P 対象1誤解、お金を返さない送金は気にしなくてよい。真実、それが処分を構成するかどうかであり、現金化されたかどうかではない。P。P 対象に誤解、長期保有は永遠に課税されない。真実、保有期間は通常中立だが、一度処分すれば、過去の評価増が計算に入る。P。P 対象3誤解、損失なら記録は不要。真実、損失の証拠は、一部の管轄で同期の他の課税処分を相殺するのに使える。記録を失うことは、機会を自ら放棄することに等しい。P。P 対象4誤解、海外プラットフォームは私と無関係。真実、居住者の納税義務は多くの場合。プラットフォームの所在地ではなく身分によって判断される。国境を越えても自動的に免除されるわけではない。P。P、これら4つの対象が本質的に示しているのは一つのことだ。ルールが見るのは行動の性質であり、行動がどこで起きたかではない。P。H2、一つの台帳、証拠の鎖をローカルに固定する H2。P 最も素朴だが最も効果的な方法は、ローカルな台帳を作ることだ。各処分について、日付、時刻、対価、原価、手数料の5項目を記録する。P。P 道具は複雑である必要はない。バージョン管理された表計算ソフトと、読み取り専用の年次バックアップがあれば、圧倒的多数の個人シナリオをカバーできる。P。P 鍵は継続性である。台帳は申告の1週間前に急ぎ作るのではなく、最初の処分の時点で作るべきだ。後から作った台帳は、精査の前では説得力を大きく落とす。P。P チンパンは後に習慣を身につけた。各操作の終了後、その夜のうちに記録を表に同期させるのだ。今、一年を振り返ると、すべての行に出どころがある、と、画面に色分けされた表を映しながら彼は語った。P。P、証拠の鎖をローカルに固定するのは、誰かに備えるためではなく、ルールの前で自分に自信を持たせるためである。P。H2、デジタル資産の見えない境界、税は利益に先立つ、H2。P、多くの人はデジタル資産を、利益への近道とみなすが、それが同時に尊重されるべきルールの体系であることを見落としている。P。P 税は利益の敵ではなく、教会の印である。教会を正しく見る者は、より安定して歩める。P。P 一般的な配分の考え方の一つは、まず、コンプライアンス、コストを総保有コストに参入し、それから潜在的リターンを語るというものだ。順序は逆にできない。P。P これはまた、ファイナンシャル、リテラシー教育の本来の狙いとも響き合う。人にトレンドを追わせるのではなく、複雑なシステムの中で自分を守らせることである。P。P 真の自由とは、ルールを無視することではなく、そのルールの内側で、 一歩一歩をはっきりと歩むことである。P。H2 よくある質問 H2。P 部門、個人間でデジタル資産を贈与するのは課税事件に当たりますか？
P。
P と、ほとんどの公開された基準では、贈与の性質は当事者の関係と管轄の規定に依存する。贈与とみなす地域もあれば、受領者が後に処分する際に計算する地域もある。鍵はやはり、処分と所有権の変更が生じたかであり、具体的には地元の免許を持つアドバイザーの意見に従うのが望ましい。
P。
P 門、デジタル資産で給与を支払う場合はどう理解すればよいですか？
P。
P と労働と引き換えにデジタル資産を受け取ることは、通常、収入を得ると資産を取得するの2つの行動として同時に見なされる。報酬の枠組みと資産の枠組みがそれぞれ計算に入る可能性があり、詳細は雇用地の税法による。
P。
P 門、損失の取引にも記録が必要ですか？
P。
P と必要です。損失の証拠は、一部の管轄で同期の他の課税処分を相殺するのに使えます。記録を失うことは、可能なヘッジの余地を自ら放棄することに等しい。
P。
P 門、プラットフォームが提供する年次明細で十分ですか？
P。
P と出発点にはなり得ますが、プラットフォームの基準、オンチェーンの実際の流れ、ローカル台帳の3社は相互照合すべきです。欠落は個人が補い、単一の情報源だけに完全に依存することはできない。
P。
P 門、記録はどれくらい保存すればよいですか？
P。
P と公開された指針は一般的に、申告期限からさらに数年間の保存を推奨しており、よくある範囲は3年から7年です。詳細は管轄の規定に従う。
P。